Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、ワンピー川崎です。
どうも、ツーピー長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だったワンピー川崎とツーピー長谷川の二人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい。
ということで、ブライトビットブラザーズステージ106です。
はい。
今回も引き続きドラゴンクエスト5天空の花嫁の話をしていきたいと思いますが、今回が最後です。
後編ですかね。
そうですね。
はい。
サブタイトルの方は前編、中編、後編ということになりましたので、
はい、
今回が最後になるはず、うん、でですね、本編では青年時代後半のね話をしようかなと思って、いよいよクライマックスなんですが、はい、うん、まあこちらね、最初に長谷川さんがね、
はい、
言っていた通り、長谷川さんはクリアしてないと。
そうなんですよ、多分、うん、後編は、うん、後編の序盤しか知らないのかなって思ってるんですけど、うんうん、
はい、なので、まあ長谷川さんにネタバレをしない程度の内容でざっと話そうかなと思ってるんですが、
ありがたいですね、
まあ、ただどこら辺までが長谷川さんにとってネタバレかもよくわからないのでまあ加減は難しいんですけども、
はい、
でですね、結局今回3回にわたって話してきた内容についてはですね、
はい、
まあ、今更ですけど全てネタバレとなってますので、
うん、
まあもうここまでね聞いていただいた方は分かってるわという感じだと思うんですけど、うん、一度ねプレイしてクリアした方でも、もう忘れてるようなこともありますから、
うんうんうん、
まあ、これを聞いて、あ、そうだったなと思ったりとかですね、そんなんだったけど思った方は、まあ、ぜひもう一度プレイしていただければね、
はい、
楽しめると思いますんで。
いや、僕がね今絶賛やり直し中ですけど、
うんうん、
めちゃくちゃ面白い
ね、
このゲームって思ってるんで、
やっぱりね、うん、本当にその時代を超えて遊んでも面白い、うん、
DS 版がおすすめですね、
うんうん、DS があれかな、リメイクとしては一番最後なんですかね、
多分そうですよね、
いろんなね要素が追加されてますから、
うんうん、
非常にねボリュームのある内容になってるみたいなので、
はい、
遊ぶなら DS おすすめです、確かに、
はい、おすすめです、
うん、ということでね、本編話していきたいと思います、よろしくお願いします、
よろしくお願いします。
Days of Life with Games
では、青年時代後半の話をしていこうと思うんですけども、
はい、
前回まではね、石化して盗賊に盗まれ売られ、
うん、
8年経って子供が助けに来て、
うん、
新たに子供たちとパーティーを組んで自分の妻と自分の母親を探しに行くというところまで話したんですけども、
はい、
今回いよいよ新たな旅に出かけるわけですが、まあ、この時にね、サンチョもパーティーに入ります。ついに。ただですね、このパーティーね、
うん、
客観的に見た場合にですね、
うん、
どういう関係に見えるんだろうというね。その、実際は親子なわけですよ。
はい。
ただ親子といってもこれ、年齢的に10歳ぐらいしか離れてないんですよね。
そうですよね。
うん。
石化してた分、年は取ってないんだから、はい、
お父さん、実年齢、26歳ぐらいですけど、
はい、
見た目16歳です、
はい、
子供がだから8歳ぐらいかな、
うん、
非常に周りから見ると兄弟にしか見えない
感じで、うん、そうですね、
うん、
ちょっと年の離れた兄弟ぐらいですね。
そうですよね、これあのファミコン時代のドットとかだとね、
うん、
見た目の不自然さって感じないんですけど、まあ、もし仮にこれ今リメイクしたりするとね、
うん、うん、
どういう表現されてるのかなって。まあ私、実写映画版というかあの CG 映画の方を見てないんで、
うんうんうん、
どう表現されてるのかなというのをわからないんですが。
確かに。
まあ予告編とか見る限りではだいぶやっぱり主人公若かったですね。
うん。
まあそれは当然だなと思って。まあまあ見た目かなり若者ばっかりのパーティーで、
はい。
旅をすることになるんですが、はい、まあもう最後行くところというのはもうほぼ限られてましてですね。
うん。
まず主人公の母親の故郷であるエルヘブンという街を訪ねます、
うん、
そこで主人公の息子が天空の血を引く伝説の勇者であることをゲーム内で知ることになります、
うんうんうん、
まあ、プレイヤーはもうとっくに知ってますけどゲームの中の主人公はここで一応明確に知るという話になってまして、でこの後ですね、母親のことはまあだいぶ分かってきたと、
はい、
じゃあ次はですね、まあ、何かしらこの世界に悪いことが起こってて、その悪いやつというのがですね、どうもこう普通には行けない場所にいると、
うん、
で、そこに行くためには天空城を復活させる必要がある。
うんうんうん。
ということでね、天空城を復活させに行くと。
うん、
でこれどういうことかっていうと、まあ、天空城が天空にないんですね、今この時代。落ちてるんですよ、天空城。
へえ。
湖の底に沈んでます。
へえ。
で、それをまあ復活させるっていうのが目的で次旅するんですけども。で、その天空城に行く途中にですね、自称天空人のプサンというキャラに出会います。
うん。
で、これ、見た目バーテンダーなんですけど。
なんか、覚えてる。
覚えてる。あの、村人とかね。
うん。
NPC のバーテンダーっているじゃないですか。酒場に行くと。
はい、はい、はい。
あの格好なんですよ、見た目。
なんか、急に普通の人入ったなっていう。
そうそう。でも、自分では、私は天空人ですと。
あー、言ってたような気がする。は
い、じゃあ、これどういうことかというとですね、この、天空城行く途中に通るトロッコ洞窟って呼ばれるダンジョンがあるんですよね。
はい。
ここに行った時に出会うんですけども、ここで回り続けるトロッコっていうのがあるんですよ。
はい。
そのトロッコのレールが輪になってて、そこをぐるぐるぐるぐるこう、
うんうんうんうん、
トロッコが回ってて、そこに人が乗ってるんです。
うんうん、
で、助けてくれーっつってこうぐるぐる回ってると。で、それを助けると仲間になるんですけども、実はそのプサンっていうキャラは、そのトロッコで20年間回り続けてたらしい。
そんな話ある？どうして急にそんな？
なので、これ、まあ、本当に天空人かどうかは分からないですけども、少なくともただの人間ではないです。間違いなく。
そうですね。
20年回り続けてて生きてますから。まあ、なので、このちょっと怪しいプサンっていうキャラをね、仲間にして天空城に着くと、自分で天空人っていうだけあって、
うん、
天空城の秘密をいろいろ知ってるんですよ。秘密の階段の場所知ってたりとか、非常に役に立ちます。
うん、へー。
で、天空城の奥まで行くとですね、その天空城が飛ぶために必要なオーブがあると。
ああ。
オーブが2ついるんですよ、この天空城飛ばすには。
はい。
その2つのうちの1つ、ゴールドオーブがなくなっていると。
それは、あの、ね。
うん。
子供の時に拾ったやつです
ね。これね、聞いたことありますよね、これね。
はい。
で、プサンがね、ここにゴールドオーブあったけど、ないわと、
うん。
これがないから天空城落ちたんやなと。
なるほど。
で、そのゴールドオーブがあった台座の横に大きな穴が床に開いてるんですよ。
はい。
この穴はですね、大昔に邪悪なものが復活するときに開いた穴らしくて、
うん、
どうもこの穴からゴールドオーブが落ちて、
うん、
まあその影響で天空城が墜落したんじゃないかと、言うんですね、プサンがね、
うんうん。
で、プサンがね、またすごいのがね、このかすかに残っているゴールドオーブのオーラを追って、
うん、
オーブの行方を瞑想して探るということができるんですね。
へぇ
もうやっぱり、ただの人間ではないですね。
ない。はい、だでもそんなことできるのにトロッコから出られないですね。
そうなんです。なんかね、不思議なやつなんですよ。はい。で、瞑想するとですね、演出画面になります。
はい。
かつて浮かんでいた天空城からゴールドオーブが落ちていく過去の映像が流れます。
ああ。
これだから、瞑想して、プサンが見てるビジョンが見えてるわけですね。
うん、なるほど、なるほど。
そのゴールドオーブが落ちた先がレヌール城で、
うんうんうん、
レヌール城にこうゴールドオーブが落ちたあたりからですね、画面が白黒になって、
うん、
過去のプレイヤーが見たシーンが次々と流れます。主人公とビアンカがゴールドオーブを手に入れた時の映像とか、
うん、
その次にサンタローズで謎の青年に出会った時の映像、
うん、
と見せてっていうね、
あのシーン、はいはいはい、
そして初めてヘンリーに会った時、
はい、
そしてパパスがゲマに倒されてゴールドオーブを粉々にされた時という映像がこうパッパッパッと走馬灯のように演出として流れます。
なるほど。
で、それらの映像を見終わると、プサンが、オーブはすでに破壊されていたようですと。
うん。
もはやこの天空城は二度と天空には、と言いかけて、いや待てと。
うん、うんうん。
ちょっと待ってください。確か伝説ではオーブは妖精たちの祖先が作ったと言われています。妖精の女王に頼めば、また作ってくれるかもしれません。
知ってる人だ。
というんですね。
はい。
そう。これわかりやすいヒントですね、これ。ね、最初の方でかなりこう、くどく忘れちゃダメよと言われてましたよね、
うん。
そう。かつて主人公が助けた妖精の世界です。
はいはい、はい。
今こそ子供の頃の約束を果たしてもらいに行く時です。
そうですね。
はい。で、妖精の世界へ向かうとですね、ポアンがですね、
はい。
覚えていてくれて、
うん。
事情を話すと、どうやら約束を果たす時が来たようですね、と。
うん。
このホルンを持って行きなさい。きっと妖精国の女王が力になってくれるでしょう。
あ、女王じゃないんだ。
女王じゃないです。この一致地域をまとめてるのがプロハンらしくて。
はいはい、はい、
まあ、海王様と海王子みたいな感じじゃないですかね。
はいはい
はい。と言って、妖精のホルンをくれますね。
うんうん。
まあ、このフルートとかホルンとか妖精は楽器が好きで、しかも金管楽器が好きなんですね。
確かに。
ね、うん。 まあ、イメージ通りですよね。
うんうん。
やっぱこう、妖精がドラム叩いてるより、やっぱりフルート吹いてる方がね、かっこいいですから。
確かに。
はい。そして、まあ、この後、ザクッと走りますけども。まあ、この後、いろいろバーっとありまして、その後、マスタードラゴンと会います。
あ、マスタードラゴンって、
はい、
4の時にもいたような気がしますね、
はい。そうですね。マスタードラゴンというのはドラゴンクエストの世界では重要でですね。
うん。
まあ、本当にこの世界の創造主的なポジションに近いぐらいのキャラですね。で、このマスタードラゴン今回乗り物扱いなので。
はい。
で、このマスタードラゴンに乗って光の教団の本拠地である大神殿へ向かい競争を倒し妻を救出に成功すると。
うん。
だからこの光の教団の本拠地っていうのがもう主人公が奴隷として働かされて作らされていた建物なんですね。
うんうんうん。
だからこうめちゃくちゃ高い塔を作らされてたんですよ。
あ、じゃあ完成してるんですか？
そうですそうです。
めちゃくちゃ高い塔。その時って、はい。プサンってまだいます？
この時にはいないです。
いないか。じゃあそこまでやってないな。
はい。なのでここはざっくり端折りました。
はい。はい。なるほど。
で、まあ、この本拠地っていうのが、そのすごい、もう雲の上にそびえ立つぐらいの高さなので、
うん、
普通の乗り物では行けないんですよ。なので、マスタードラゴンを手に入れてから行ける場所としてね、まあ、もう言ったら最終目的地なわけです、ここ。
はい。
で、競争を倒したんですが、
はい。
実は競争は一番悪いやつじゃなかったと。まあ、これもね、ドラクエのお約束ですね。
そうですね、もうね。
はい。実は、悪の根源を断つためには、魔界にいる魔王を倒す必要がある。ここに来て突然ね、魔王が。
ね、
はい。もう、ここまで魔王出てこないドラクエは多分ね、最初で最後じゃないですかね、これ多分。
ああ。
大概のドラクエって、最初か、もしくはもう序盤で魔王の名前出てくるんですけど。
出ますよね。
はい。これも本当にドラクエ5を象徴してますね。この魔王が影が薄いという。で、その魔王を倒すために主人公たちは魔界へ向かいます。
うん、
もうこれ魔界はもう別世界ですね、現実とは。
へぇ。
妖精の世界と同じくもう異世界です、これは。
なるほど、なるほど。
はい。で、その魔界でまあついに主人公の母親とね、対面することになります。
うん、うん、うん。
やっとここで会えましたね。
うん。
そしてその後、大魔王、ミルドラースと対決。
ああ。
ちょっと聞いたことあるでしょ？
あります。
まあそれぐらいの印象です。ゾーマとかね、バラモスに比べるとね。
ね。
やっぱりちょっと、ああ、そうかそうか、いたいた、みたいなね。
うんうん。
感じですけども。でですね、このミルドラースを無事倒して、自分たちの国へみんな帰っていくというところで、エンディングになります。
へえ。
もう、この後半の最後はですね、もうほぼ王道の、ドラゴンクエストが凝縮されているというか、うん、まあ大体空飛ぶ乗り物を手に入れて行く場所にボスがいて、
うん、
倒すというね。うん、まあ、正直、この最後はもう消化試合的な感が、今回の5に関してはかなり強いんですが、やはり通してみたときに、最後よりも最後に行くまでのところのエピソードの印象が強いというのがやっぱこの5の特徴ですね。改めてストーリーを話してても、うん、そうだなと思いますね、やっぱり。まあ、最後の方はね、ちょっと長谷川さんに配慮してだいぶ端折ってますけど。はい。まあ、ここまででお話は終了ということで。
まあ、でも、ボリュームはやっぱりありますよね。
あります。あります、あります。今回ストーリーだけでだいたい2本分話してますから。そこにすごく力を入れてると。しかも登場人物少ないですからね。メインのね。
そうですね。
それを考えると、このボリュームは本当に濃密に主人公の一族を描くだけに使っているというね。
うんうんうん。
感じはすごくしますね、やっぱり。
うん、
うん。
なんかそうやって改めてお話すと、
うん、
コンセプトがすごいしっかりしてますね。
そうですね。
うん、
毎回ドラゴンクエストってメインコンセプトっていうのがガチッとしてて、
うん、
それをこう、うまく表現するためにシステムとかお話が考えられているという作品ではあるんですけども、
うん、
まあこの5はそれが特に顕著に出てる気はしますね。
だって言ったら、ロト三部作を1個でやってるとも言えなくもない。
うん、ね、確かにロト三部作もあれ、まあ、長い一族ですからね。
うん、
長いですけど。
うん、
まあ、数百年かけての話ですからね、あれは。
うんうん、
ただあれはやっぱこう、3タイトルまたいでるという、
そこです、
ね。リアル年月がね、関わってるだけに遊んでた方としてはよりこう、
そうなん、
ね、感動しましたけどね。
うん、
ただまあ、それをこの1本で、体感できるという意味では、
う
5はやっぱり内容としてすごく詰まってる感じを受けるというのは、
うんうん、
まあ当然かなと思いますけどね。
結構聞いてる人の中にも、1番に5を挙げる人は、
うん、いや、多いと思いますよ。
と思いますね、うん。
シリーズの中でどれといえば5はね、かなり上位に来るタイトルだと思う。そうそう。
人気あるイメージありますよね。
あります。
売り上げが振るってないだけで。
めちゃくちゃ人気あると思います、これ。
うん、そうそうそう。うん、リメイク版がすごい売れてるってそういうことですよね。
そうですね。DS 版がだから100万本でした、
ね。すごいですよね。
まあその当時のね DS の普及率が多かったというのもありますけども。
確かに。
まあそれでもね、
うん、
100万本という数字はやっぱり普通じゃないですね。
うん、
当時ですらどれぐらい、もう10年前ぐらいのゲームってことかな。
そうですかね、うん。DS ってそんなもんでしょうね。うん、もっと前かな。
ね、
うん、
だからそれを考えるとね、
うん。
そんな前のゲームがリメイクされて100万本売れるというのはね。懐かしくて遊びたいという人と、
うん、
遊んだことなかったからこの機会にという人がいたということですよね。
うんうんうん、
まあ、だからそうやってこうリメイク出ることで、昔の作品でありながら、あんまりこう古い感じしなくなりますよね。間でこう遊んでるとね。
確かにね、うん。
すごい記憶が新鮮に残ってる。ただ、どのドラクエ5の話をしてるかでだいぶ内容が変わるんですけど、あ、そう、これもね、うん、実は今回最初に言うの忘れてたんですが、今回私が話したストーリーは、基本的にスーパーファミコンのドラクエ5の話してます。は
い、そうですよね。うん、
だから、プレステ2とか DS のリメイク版とは一部違うとこがあります。セリフとか、間のイベントとかも、
うん、
結構、こうリメイク版は追加されてるものがたくさんありますから。
そうですよ。わかりやすくはしてるんだろうなっていうのに、はい、今 DS 版やってて思うんですよね。はい、うん。
まあだから、例えば、もうわかりやすいのが、プレステ2版とかだとですね、一番最初の主人公が船に乗ってるところで、
うん、
フローラに会うんですね、すでに。
そうそうそうそう、会いました会いました。
うん。
うん。
あれは、スーファミ版にはなかった演出なんですよ。
やっぱりね。
はい。
うん。
で、これはおそらくね、結婚のところでちょっと話しましたけど、
うん、
やっぱりビアンカとフローラを比べた場合に、フローラの思い出がなさすぎると。
うん。ね、うん、唐突すぎますからね。
そうそう。なので、そのリメイクの方では、ちゃんと実は昔に出会ってたんだよ、という要素を入れることで、ビアンカとフローラのバランスを取ってるんだと思うんですね。
はい。
うん。だ非常にいい追加要素だなと思いますし、
うん。
で、長谷川さんが言われてたみたいに、旅してる途中でね、
うんうんうん、
パーティーのキャラクターと会話できるという要素も非常に楽しい要素だし、
楽しいですね。
よりキャラクターを掘り下げるいい要素になってると思いますね。
あれ、モンスターもちょっと喋るんですよ。
ああ、言葉喋れるんですね。
喋るやつがいて、もうちょっと決まったことしか多分言わないんですけど。ああ、なるほどね、うん。今ね、リンゴに口と一つ目くっついたようなやつ
が。いますね。いました、いました。はい。
仲間なんですけど、あいつが美味しく食べないでねって言われ、
そっか。あいつ口あるから喋れるんや、一応ね。
そうそうそう、うん、
まあ。ということでね、ストーリーの方はこちらで以上となります。
はい。
Brightbit Brothers。
後半はね、いよいよゲームシステムの話。
はいはい。
ゲーム内容ね。
うんうん、
についての話をちょっとしていこうかなと思うんですけども。まずですね、まあ前作との違いについていろいろとこうあるんですけども。
うん。
まあわかりやすいところで言うと、こう画面表示とか移動画面のところでね。
うん。
やっぱりファミコンからスーパーファミコンになったということでかなり変化がありまして。
うん。
まずですね、前作までと比べて移動画面でのキャラクターの頭身が若干大きくなりました。
うんうんうん、
ファミコンの時は2頭身かな、ほぼ。
そうですね。
だからもうちょっと高くなりましたね。3頭身ぐらい。
そうですね。3頭身ぐらい、うん。やっぱ書き込めるようになりましたもんね。
そうですね。はい。色数も増えましたし。そしてですね、キャラクターの移動が1ブロック単位から半ブロック単位になりました。
うん、ああ、そうなんだ。
はい。昔はレバーコッと入れると、
うん、
ずるっとこう1ブロックね。
はいはい。
キャラクター1体分ゴッと動いてしまうような動きだったんですが、
はい。
半ブロックになったおかげで滑らかにこう斜めとかもね。
ああ、そういうことですよね。
動くようになりました。うん、はい、うん。またですね、メッセージウィンドウ内の文字が大きくなりました。
うんうん。
これによってですね、漢字が使われるようになり、
うん、
メッセージ自体も4行まで表示できるようになったと。
おお。
これ、スーパーファミコンになった時に多くの人が感じた、うん、パワーアップの点ですね、これ。いろんなゲームで ね、まあ、
でね、
文字が大きくなって漢字が出てるっつってね。
うん、
ファミコンでもね、頑張って漢字出してるゲームあったんですけど、やっぱ文字がね、
うん、
どうしてもちっちゃいから難しかったんですけども。まあ、表示に関してはね、これぐらいがわかりやすいところなんですけども、
はい。
あとね、操作関係でいくと、前回ちょっと話したんですが、便利ボタン。
うん、
これがね、非常に優秀でですね。話す、扉、調べるというコマンドがあるんですけども。
はい。
これって、実際行おうとすると、街の人のそばに行って、ウィンドウを開いて、話すを選んで、話すという動作になってたのが、
うん。
コマンドをいちいち選択しなくても、その時の状況を判断して、ボタンを一回押せば、
うん。
村人がいれば話す。扉があれば扉を開ける。
うん。
宝箱やタンスがあればそれを調べるということを勝手にしてくれるボタンが追加されました。
うんうん。
これがめちゃくちゃ便利。これ画期的でしたね。この後のドラクエ全部入ってるんちゃうかな、この便利
は。そうですよね。
まあボタンの数が増えたというのもね、大きいですけど。
確かに。
ファミコンはね、2つしかないですから。
うん。
スーパーファミコンはね、ボタン6つになりましたから。もう余ってます。あとはね、買い物した時にですね、アイテム購入時に装備可能な武器防具を購入すると、同時に装備できるような。
うん、ああ、そうだ、そうだ。
これもね、非常に便利。
うん。
もうすごい親切なんですよ。やたらとね、ここで装備していくかって聞いてくれるんで。これはすごく便利。
買ったら装備しなくちゃなって言われますからね。そ
う
そ
う
そ
う。これはね、やっぱもう煩わしいとこだったんですよ。最初のね、ドラクエの時は私これ楽しかったんですけどね。
はいはい、はい。
買って自分で装備するっていうのはすごく楽しい要素であったんですけど、慣れてくるとね、うん、やっぱ煩わしいんです、これ。
そうですね。新鮮さもなくなっちゃいますからね。
うん、そうそうそう。ね。あとね、これも画期的かな。コマンドで満タンコマンドというのが追加されました。
満タンありますね、はい。
これはですね、移動中の作戦コマンドとして、呪文を自動的に連続して使用して、うん、全員のヒットポイントを完全回復する満タンという、まあ動作というかね、
うん、
が初登場したのがこのタイトル。しかも毒も勝手に直してくれる。
お
優秀、
うん。
まあだから、今まで4までだとね、パーティーの仲間がこう結構ダメージ受けた時に、ベホマラーとかなかったら、
はい。
もういちいち一人ずつベホ意味。いちいちベホマン、うん、ホイミとかね、
うん、
減ってる量に合わせてね、
こう、そうそうそう
使っていかないとダメなわけですよ。
確かにね、
うん、それを満タンと選べば満タンになるまで適切な回復呪文を使ってくれると、
うん、
まあ、このあたりやっぱりこうゲームしてる人たちが何を求めてるかをねちゃんと理解しているんだなと、作ってる側が。
そうですね、
うん
うん、よくプレイヤーのこと考えて、
そうですね、まあ、テストプレイヤーからそういう苦情が来たのかもしれませんけどまあでもさっきの便利ボタンとかこういう満タンコマンドのおかげでだいぶねプレイ時間は短縮されてるはずなんですよ。
確かにね。
結構ドラクエってコマンドピコピコしてる時間長いんで。
うん。
うん。
まあ単純作業の時間が減って、
そうですね。
こうゲームそのものにのめり込めるからいいですよね。
うん、そうですね。そういうのは。はい。でね、これね、私結構忘れてた仕様だったんですけど、
うん、
キメラの翼について、
はい。
これ5でキメラの翼を使うとですね、最後に訪れた場所へ移動するように変更されてるんです。
はい。
これ過去作だとですね、
はい。
移動先自由に選べたんですよ。
うん、
キメラの翼を使うとするとどこへ行きますかって選んでそこへ飛んでいくという仕様が、
うん、
5ではなぜかね、初代のドラクエのように最後の場所へ勝手に飛んでしまうと、不便になってるやないかと思ったらですね、実は呪文のルーラ
ー
の方は移動先を選択して移動することができる仕様になってる。
ああ、そこで差別化してるんですね。
そうです、そうです。あ、なるほどなと思って
、まあ、確かにルーラー覚えて手からは選択するぐらい街が多くなるだろうけど、
うんうんうんうん、
キメラの翼で移動してるぐらいのレベルだったら、
うん、
まあ、そんなに遡んないのかもしれないですね。
と思うじゃないですか。
はい。
ところが、これ長谷川さんも忘れてるかもしれませんが、
はい、
今作のルーラ、
うん、
これレベルを上げて覚える呪文ではないんですね。
え、そうですか。
イベントをクリアすることで覚えるということになってます、この5では。
じゃあ俺まだ覚えてない？
これめちゃくちゃ特殊です。いや、今の長谷川さん覚えてないかな？
どうだろう。
そう。でね、覚えるのもかなり後、ストーリーの中盤以降、結構遅いタイミングで覚えます。
なんか遊んでて今思うのは、
はい。
まあ、DS 版だからかなと思ってたんですけど、はい、移動先がそんなに遠くないんですよね、このゲーム。
そう。これね、実はそこに関係してるんです。
うん。
で、このルーラーの覚え方の変更というのがちゃんとね、これ意味があると思うんですね、おそらくね。
うん。
なんでこんな仕様になってるかというと、今、長谷川さんが言ったみたいに、まずね、実はルーラーを使うことがそんなにないんです。
うん。
ほぼ回復するときに宿戻るぐらいで、
うん。
4までのドラクエって結構ね、あそこ行け、あっち行け、みたいなとこ行ったり来たりすることがあったからルーラーを使ってたんですが。
そう、4はね、特に世界が広いし、だいぶあっちこっち行った覚えがある。
そうそう。あれに関してはほら、それぞれのキャラクターのストーリーを別々に進めて最後でこう集まるという仕様上ね、
うんうんうん、
そういう動きが必要になるシステムだったと思うんですけど、
うん、
この5はですね、この世界を移動することに関して言うと、結構制限がきつくなってるんです。その一つがですね、船での移動自体も実は浅瀬で海が分断されていて、
うん、
船を入手してすぐの状態だとですね、実は自由度がほぼないんですよ。
船
を手に入れたにもかかわらずもう行けるとこほぼ限られてると。今までのドラクエって船を手に入れた途端にもう行き先がブワッと広がるんですけど。
そうですね。
実は5はそうじゃないと。で、ストーリーを進めていくことで船での行き先、行動範囲も広がっていくというようになってるんですね、今回。で、この件とそのルーラのこととかを考えてみるとですね、これおそらくストーリー進行を制作者の意図通りに進めてもらうための仕様じゃないかと思うんですね。
ああ、なるほど。
なぜかというと今回ストーリー構成がかなりしっかりと作られてるじゃないですか。
うん、うん、うん。
タイムパラドックス的なこととかも含めいろいろとこう凝ったお話になってるんで、
うん、
あまりプレイヤーに自由度を与えてしまうと破綻するんです、そこが。
なるほどね。
だからある程度一本道を進むようにするために、
うん、
ルーラ自体も自由度下げ、船の自由度も下がってるんじゃないかと。
う
ん、
ああ、そうかもしれないな。
これね、私も今回調べてて、あ、そういえばそうかと。この変なルーラの仕様とか、うんうん、船の自由度の低さってこういうことかと思ったんです。
今やってて、思うのが、
うん、
あんまし迷わないなと思っていて、
ね、昔のドラクエって乗り物手に入れると一気に行けるとこ増えてね、どこ行ったらいいんだろうってなること多いじゃないですか。
うん、そうなんですよ。で、うん、感心したのが、
うん、
ヘンリーの城でね、問題が起きてるから、
うん、
戻る話になるときに、
うん、
街に行って、
うん、
城の悪い噂聞くじゃないですか。
はいはいはい、
で、その後、どうすんのかなと思ってて、
うん、
たまたま宿屋に泊まったら、
うん
寝た後にヘンリーが起きてて、
はいはい、起きてましたね。
一回戻ろうと思うんだって話をするんですよね。うん、
言ってました、言って
ました。で、ああいう風に促してくるのとかって、
うんうん、
なんかうまいなと思ったし、
うん、
で、その後で城に入るためというか、
うん、
必要なものとして、なんかある塔に行かなきゃいけない。うん、まあ言ったからいいの、
うん。
ラーの鏡取り行くじゃないですか。はいはい、あの時の塔の一階の扉が入れないんですよね。
はいはい、
で、どうしたもんかなって思って、た時に、うん、そもそもここってどこら辺なんだろうってうろついたら、
うん、
一緒に逃げてきたマリアがいる修道院があって、
そうなんですよ。
あの塔は女性がね、
そう
行かないと開かないですっていう話になるじゃないですか。
はい、
あれもなんかこう狭いからやっぱり修道院行ってみようかなってなるし、
だからそういう制作者の意図通りに動いてもらうためには、
うん、
ちょっと自由度やっぱ制限かけないとダメだったんですね、おそらくね。
ああ、でもなんか窮屈な感じは別にしてないんですよ。
そこなんです。だからそこがやっぱ絶妙にうまいんですよ。自由度を制限しつつやらされてる感は感じさせないようにすると、
うん、
ここのやっぱ作りが絶妙なんですね。
そうですね、
やはり、うん、これがやっぱ他のゲームとやっぱ一線を画してると思います、このうまさが。
うん、
まあこういう感じでね、なんでこんなことしてるんだろうという仕様変更に関してもやはりちゃんと意味があるんだなと。
うん、
なんかなんとなくとかね、そういうわけじゃなく、やっぱすごく考えて作られてるなと。あとね、プレイヤーキャラクターについて言うとですね、このタイトルからプレイヤーキャラクターの名前がカタカナ入力できるようになりまして、
うん、
さらにですね、濁音、半濁音が1文字としてカウントされなくなりました。
ああ、ありがたい。それは。
長谷川ってつけるときに4文字で名前が入力できる。
はい、いいですね。
昔なら5文字ね、
うん、
必要ですから。で、あとはですね、プレイヤーキャラクターのパーティーについて、
はい、
まあ人間というかパーティーキャラクターと言われるものと仲間にできるモンスターというのが存在するんですね、
うん、
で、パーティーキャラクターは青年時代の前半までストーリー進行によって仲間になったり抜けたりするんですけども、
うん、
まあ選択により仲間になれないキャラクターもいたりします、
はい、
そして青年時代後半ではグランバニアにあるルイーダの酒場で主人公以外の人物をパーティーに加えたり外したりすることもできる。
うん、
これね、私忘れてて、
うん、
あ、人のパーティー入れられたんやと思って。まあ、ほとんどあの家族でこと足りるんで、
うん、
全然その人入れることなかったんですけど。で、もう一つのね、仲間であるモンスター、仲間モンスターシステムですね、これ。
うん、
まあ、これが実装されたのがこの5からと ということで、もうこれ現在のね、ドラクエではもほぼ定番ですけど。
そうですね。
これまあどういうシステムかというと、こう戦闘してですね、戦闘が終わった後に、特定のモンスターが一定確率で起き上がって、まあ有名なシーンですよね。仲間になりたそうにこちらを見ていると。
いやー、すごいテキスト考えますよね。
いや、いいですよね。この辺も堀井雄二さんって感じしますね。本当にうまい。短い文章でどういう状況かも絵に浮かびますね。この仲間になりたそうにこちらを見ているなんてテキスト、これね、なかなか書けないですよ、これ。
書けない。すごいと思う。
いや、本当にすごい。この言葉選びのうまさ。ドラクエ本当に最初からずっとこれが感じますよね。
そうですね。
で、それに対してプレイヤーの判断でそのモンスターを仲間にできると、このシステムというのはね、やっぱり面白かったということで、まあ今後の作品にも継承されてですね、後にもう大人気シリーズとなるモンスター育成 RPG ドラゴンクエストモンスターズシリーズへと受け継がれていくと、もうこれ完全に一つの人気タイトルとしてもね、
そうですね、
確立されてますから、
スピンオフの中じゃ一番人気かもしれないですね。
ですね。まあ言ったらポケットモンスター的なね、ちょっと感じもありますから、ただしね、このモンスターを仲間にできるようになるのは青年時代モンスター爺さんと会って馬車を手に入れてから、で仲間にするためには主人公のレベルがある程度高くないと仲間にはできません。やっぱりこうモンスターより弱いとね、仲間にはなってくれない。であと一度の戦闘で仲間になる可能性があるモンスターが複数出現した場合は、最後に倒した一匹のみ仲間になります。ややこしいですからね、こうしないと、でモンスターの種類により仲間にできる確率は個別に設定されていてですね、
ああそうなんだ、
同じ種類のモンスターは同時に3匹まで仲間にできるけれども、2匹目3匹目になると仲間になる確率が下がるようになっているということ、
あやっぱりそうなんだ、
このあたりも細かいですけど、ちゃんと調整されてるなと。また仲間になるモンスターの名前というのはあらかじめ決められていてですね、種別ごとに4つ設定されているそうです。でこの仲間モンスターというのは、まあ主人公たちと同じようにレベルや経験値があります、これがねやっぱ楽しいところで、初期レベルが1でない種類とかレベル上限が99未満の種類もいるんですけども、モンスターとはいえね、実は武器が装備できます。
そうなんですよ、
はい、だからここも楽しいんです、気に入ったモンスターにはね、強い武器持たせたりとかね、モンスター専用の武器とかもありますから。
ありますあります。
さらにね、作戦で命令とかを与えられるんですけども、この面白いのが、賢さが20未満の場合は命令通りに行動しないことがある。
そうなんですよ。
これも面白いですね。
だからレベル上げる理由があるんですよね。
そうですね。まあその、やっぱり、ゾンビとかこう言うこと聞かないとかね。いう感じで、こうイメージ通りの動きをしますよね。
そうそう。あと、賢さの種の使いどころにもなるほどって思って。なるほど
ね。そうですね。で、このモンスターに関して、すごく特殊なシステムとしてですね。モンスター爺さんというキャラがいます、でこれ何してくるかというと、このモンスター爺さんの家に行くとですね、いくつかモンスターに関する行動を選ぶことができます、一つが仲間モンスターを預ける、で預けたモンスターをパーティーに戻す、状態を見る、で分かれる、まあこれはあの登録を消して新しいモンスターを登録するということなんですけど、でそしてリメイク版では名前を変えることができます。
ああそうなんだ、
はい、だから DS はできんじゃないですかね。
ちょっと試しに行ってみよう。
はい。まあ、こういうことができまして、かなりね、このモンスターを仲間にすることに力を入れているのがね、この辺でもわかります、で、仲間が増えてしまってですね、パーティーの人数自体増やせない場合はですね、パーティーのうち誰か一人をその場でモンスター爺さん、もしくはルイダーの酒場に送ることができると。送りますかって聞いてくるから、はいにしたら勝手に行ってくれると。まあ、このあたりも親切ですね。で、あとはね、戦闘ね、戦闘画面の変更点。結構ね、やっぱ戦闘画面っていうのは、ドラクエの中でも見てる時間の長い画面なんで、重要なところなんですけども、モンスターにエンカウントしたフィールドによって表示される背景が変化するようになったと。前までは背景真っ黒やったかな。
そうですね、真っ黒、どこまで真っ黒だったかな。
4まで真っ黒ちゃいます、
4まで真っ黒かもしれないですね。
だから今回は背景が見えるようになったと。だから1に戻ったわけですね。1は背景見えてましたから。
そうそう、最初ありましたよね。
2,3,4 が見えへんのかな、真っ暗。で、今回は背景が出てくるようになった上に、背景の種類も1に比べて多彩になっていると。かなり細かくね、フィールドによって絵が変わるようになってます、で、これもね、この5からの特徴なんですけども、モンスターが上下2段に分かれて表示されるようになりました。
ああ、そうですね。
地上の敵は地面、で空中を飛んでる敵は上に表示されるようになりました。
そうそう、ドラキーとか上の方にいる。
これによって、1画面に大量の敵が出てくる、
はい、あーなるほどね、
ようになったので、5の画面はですね、すごく大量の敵が出てきてるイメージも強いと思います。まあだからね、全体魔法とか使うと気持ちいいんですよ。
そうそうそう。わかる。ブーメランとか使うとすごい気持ちいい。
そうです。ブーメランという一度にね、複数の敵をまとめて攻撃できる武器が出てきたのも5からです。
うん、ああ、そうなんだ。
はい。
はあ。
さらにですね、敵側に対する攻撃や呪文がアニメーションで表示されるようになった。
うん。
ビシャッとこうね、剣で切ったら剣の軌跡とか、鞭、うん、だったらなんかこう S 字でシャシャッとこう出て。
うんうんうん。
あとは魔法がちゃんとメラだったら火が出るとかね。
うん。
これもやっぱりこうスーパーファミコンすげえなという印象の一つですけども。で、こちらがね、最も戦闘に関しては大きな変更だなというのが、戦闘に参加するメンバーが4人から3人になった。これはなかなかね、減ってるやんと、いうことなんですけど、これね、前回ちょっと話しましたけど、4の時ね、パーティー4人組だったんですが、
はい、
これやっぱね、4人ってすごくバランスが良くて強かったみたいなんですよ。
うん、
でさらに、もうほぼ同じメンバーで固定されていることが多いというのを開発者側の人たちは把握していたようでですね。
うん、
作ってる人たちからすると、もっとこう、やっぱね、モンスターも仲間にできるようになったし、馬車もあるし、もっとメンバー交代してほしいなという制作者の意図で、
うん、
4人から3人にすることで、メンバー交代が活発になるんじゃないかと。
うん、
あとはもうその馬車というもの自体が生きるんじゃないかという中村浩一さんのアイデアだったそうですね。これは確かに一理あるなと。
うん、
やっぱこう4人から3人になったってだいぶ戦闘がね、ちょっとこう油断できない感じにはなりました。
そうですね。
うん。で、このおかげでですね、影響があったのが馬車システムなんですけども、
うん、
前作までは最大10人パーティーが可能だったんですけども、
うん、
まあ、今回は最大8人になってます。ただ、プレイヤーの判断でですね、自由にキャラを加えたり外したりすることができるようになっててですね、しかもその、戦闘中に1人を別のメンバーに入れ替える、入れ替えというコマンドとか、うん、2人または3人を一度に入れ替えることができる、総替えというコマンドも新しく追加されまして。
なるほど。
さらに、この入れ替え、総替え、両方ともですね、ターンを消費せずに実行できると。はい。これ前作ではですね、入れ替え自体が1ターン使ってしまうんですよね。
そうでした。
隙になってしまうと。
うん。
これが隙にならないんです。
優しいな。
優しい。でもこの仕様を聞くと先ほどのもっとメンバー交代をしてほしい、馬車を生かしてほしいという制作者の意図がちゃんとここにも生かされてる。
うんうんうん、
総替え自体にコストかからないなら、
うん、
みんなしてくれますよ。危なくなったら帰ればいいわけですから。
そうそうそうですよ、う
ん。これだから非常にやっぱうまい調整だなと。
うん、
しかも、新たに馬車から出たキャラクターが、そのターンですぐ攻撃を実行するようになりました。
うんうん、
だこの辺は本当にこう馬車をうまく使ってもどんどんキャラ入れ替えてねという意図通りですね。
うん、
で、さらに、このメンバー交代を促進するための一因を担ってるのがですね、AI の変更です。前作とは違ってですね、最初から敵の体制などの情報をすべて把握していて、
はい、
無駄な行動は取らなくなりました。
うん、
前作はね、ある程度何回か戦うことで学習するという、まあ正しい AI だったんですけども、
うん、
まあこれがやっぱりね、ちょっと時間かかるし、煩わしいということで、最初から今回の仲間ですね、
うん、
もうこの敵は硬いやつだから呪文で攻撃しようとかって考えてすぐちゃんと正しい行動を取るようになりました。で、あとですね、作戦コマンドのうちですね、いろいろやろうぜがなくなりました。あんまり意味がなかったんでしょうね、多分。
そうかもしれない。あんまり使われなかったんでしょうね。そうですね。
代わりにコマンド入力で指示する命令させろが追加されました。
うん、
まあこれ重要ですよ。やっぱり自分で命令したい。
そうですね。
うーん、4の時は一切仲間に命令できなかったので、自分の思い通りに呪文使ってほしいとか、時とかはね、やっぱこれを使うと。うん、で、さらにですね、これも細かいながら非常に重要な変更点なんですけども、コマンド入力で指定した標的がすでにいない場合、
はいはいはい、
例えば1体の敵を3人で攻撃して、
うん、
1人目で倒してしまった場合、
うんうん、
じゃあ違うグループの敵がいるにもかかわらず、前作では攻撃対象がいなくなったから、スカッスカッって空振りするんです。
そうですね。
今回は、その狙った敵がいなくなった場合は、ちゃんと違う敵を攻撃するようになりました。
ねえ。
これ重要なんです、結構。
うん、
これね、昔のゲームやると本当に嘘って、
うん。そうそうそう。
なんで空振りしてんのってなるんだ。
もういないのも、わかるでしょ。
わかるやん。
見れば。
そう。どんな状態これって。うん。だこれは細かいながらも非常に大きい。気持ちよく戦うという意味では、これ重要なんです、これね。
そうですね。
はい。
うん。
そして先ほどね、話しましたけども、
うん、
ムチやブーメランなど、一度に複数の敵を攻撃することができる武器が初登場しました。でこれもね、ちょっと面白いのが、武器で複数の敵を攻撃する場合、画面右側にいる敵ほど与えるダメージが減る。
そうそうそう。
ということと、会心の一撃は出ないようになってます。
ああ、そうなんだ。
出ません。これ出たら強すぎます。はい。その代わり全体攻撃ができるということで、
うん
うん、決してその、めちゃくちゃ強くはないと。
うん、うん。
うん。でも、使える。という攻撃にちゃんとなってますね、これ。
考えられてますね。
ね。だから、さっき言った敵がたくさん表示されるようになったことで、多分こういう武器が追加されたんじゃないかな、という気もするんですけどね。
うん。
うん。やっぱり。呪文以外でね、多人数攻撃できないというのは、ちょっと打撃系のキャラは寂しいな、ということでね、うん。で、あとはね、まあ、細かいところで、まあ、カジノの中身のゲームがちょっと変わってるとか。
そうな
ん。はい。ポーカーがなくなったらしいです。
ああ、そうなんですね。
スライムレースっていうのが追加されて、ポーカーがなくなった。
あれやっぱ新しいんだ。
うん。
うん。
だと、小さなメダルもね。
うん。
昔ってね、小さなメダルって、世界に存在する枚数が固定だったと思うんですよ。
うん、うん、うん。
ところが、5はですね、ごく稀にモンスターが落とすんですね。
え、そうなんですか。
はい。なので、上限がないんです。
へぇー。
まあ、確率は低いみたいですけどね。
へぇー。
なので、今までに比べると、小さなメダルの景品は取りやすくなってるんじゃないかな、ということみたいですね。
そうそう。4はね、はい、もう固定で、何枚以上で、まあ何くれるだから、
そうそうそう。
予定調和なんですよね。
そうですね。
このタイミングでこれもらえるみたいなね。
まあ、ということでね、システムに関しては以上なんですけど、あとはね、乗り物とかね、で言うと魔法の絨毯っていう乗り物が出てきたりとか、
うん、
あとは天空城っていうね、城自体がこう移動するとか、あとはマスタードラゴンっていうね、うん、もうマスタードラゴン乗り物にすんのかいっていう感じであるんですが、ね、まあ、ストーリー上そういうシーンが出てくるということでね、今回ちょっとシステムについては短めですけども、
はい、
まあ、それぐらいその4の段階である程度も出来上がっていたものをよりブラッシュアップして面白くしていったという感じになってるんじゃないかなと思います。
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
ではそろそろエンディングなんですけども、
はい、
今回も長谷川さんのレトロゲームプレイレポートの方よろしくお願いします。
はい。ゴッドメディスン復刻版を遊んでるんですけれども、
はい。
前回、ピロロロロつって出てきたドレインダイバーっていう、
はいはいはい、
下水道のボスがいたんですけど、まあ、倒しまして、
はいはい、
そうするとゲーム会社に潜入できます。
うん。
で、地下1階ありの5階建てだったかな。
ほうほうほう。
なんですけど、うん、エレベーターがもう壊れちゃってて、
うん、
フロアとかもですね、
うん、
崩れてるとことかあって、
はあはあ、まあ、
ちょっとしたダンジョンみたいにもうなっちゃってるんですよね。
え、それは雷のせいで？
そうなのかな。
なんか攻撃受けたりしたわけじゃないでしょ、現実世界で。
そうですね。まあ確かにそうですね。
うんうん、
でも、うん、建物の中に普通にモンスターうろうろしてるんで。
あ、じゃあゲーム会社やっぱり発生源やから多いんですかね、敵はね。
うん、そうかもしれない。うん、まあもう、モンスターが乗り込んできちゃって
る
んですよね。
うんうん、
で、まあ各部屋に、
うん、
なんかプレートとかついてて、
うん、
広報部とかあった
ら、まあ、なるほど、
企画室とかなんかあったような気がするんですけど、
うんうん、
で、パソコンが置いてあったり、資料が置いてあったり、する中を探索していくとですね、
うん、
机から鍵とか入手できるんですけど、
うん、
触った時の音がちょっと違うんで、
う
ん、まあそんなに迷わないんだけど、
うんうん、
建物の構造上、
うん、
見た目がほぼ一緒なんだけど、
はい、
2回も3回もあるからね。だけど、
うん、
崩れてる部分が違うみたいな感じで差をつけてるから、
うんうん、
ちょっと迷いやすいんですよね。なるほどね。なんて言うんだろう。ランドマーク的なものがなくて。
あ、そうかそうか。容量のせいですかね。
そう。で、まあ、最初、普通に鍵手に入れて、うん、その後カードキーをどっかで見つけて、
うん、
それじゃないと開かないセキュリティの扉みたいなのを開けて、うん、で、本棚の鍵を見つけると、
はい、
そのファントムっていうゲームの企画書を手に入れることができると。
なんか結構重要そうなもの。
そうそうそうそう。
うん、
で、まあそれを読んでみると、
うん、
絵とか出てこないんですけど、
はいはい、
まあ、その、キャラクターたちの会話を見るに、うん、まあ、今まで倒してきたボスのこととかが載ってるってことで。
ああ、そりゃそうですよね、
うんうん。そうそう。で、やっぱりこう、ゲームの世界なんだなって感じなんですよ。
うんうん、
ただ、うん、まあ、当然、魔王も書かれてるんですよ、ラスボスも。
はい、そうですね。
ただ、魔王がなんか違うなって話をするんですよね。
すごい、なんか面白くなってきたぞ、おい。
うん。で、うん、こう、三人は、冒頭で、ゲーム内勇者だった、三人組が倒されるシーンを見ているから、その時に魔王を見てるんですよね。
そうか。
そうそうそう。うん、ただ、その魔王となんか顔が違くない、うん、みたいな話をするんですよ。
すごい、熱い展開になってきた。
うん、っていうくだりがあって、で、
ほうほうほう、
まあ、それで一応そのビルは全部探索したことになるので、
はい、
他にもう何もなかったので、
うん、
あとなんかね、ロープを手に入れて、これ何なんだろうと思いつつ。
いや、どっかで使うんでしょう、それは。
そうそうそう。うん。で、じゃあ入ってきたとこから出てけばいいのかなと思って、
うんうんうん、
だから次元の扉とかあるのかなと思ったら、
うんうん、
次元通路か。まあ、なかったんで、
うん、
入ってきたとこから出てこうかなと思ったら、
うんうんうん、
ボスがまた来まして、はい。戻ろうとしたところに、ボスが入ってきてですね、
うんうん、
パペットマスターってやつなんですよね。
うんうんうん。
うん、こいつもなんか、規制を発してたけど。
規制発しすぎやん、みんな。
パペパペみたいななんか言ってましたけど。
かわいいな。
で、こいつがね、
うん、
ちっちゃい人形の後ろにローブを着て、
うんうん、
角の生えた仮面をつけたやつがいるんですよ。
う
ん、パペットマスターですか。
なるほどね。
うん、なるほど、つってこう戦ってると、
うん、
人形が先に壊れるんですよね。
うんうん、
で、まさか壊されるとは、つって、
うん、
ここからが本当の勝負だ、みたいに言うんだけど、
はい、
壊れるのが、後ろの仮面のローブのやつなんですよ。
あら、
だから人形だと思ってたちっちゃい方が本体。
あら、ちょっとひねってる。
そうそう、これちょっといいなと思って。うん、
ちょっとひねってる、いい。
うん。ちょっと気持ち悪いですしね。
そうですね。
うん、人形の方が本体っていう。
いい、お約束と思わせつつね。
そうそうそうそうそう。うん、ちょっとしたね、こう裏切りがあって。
うん、いいですね。
うん、そう、そっからこう第二形態的に。
おー、いいですね。
魔力兵器っていうのを呼び出したりとかしてたので、これとは結構強かったですね。一人やられそうになって、まあ、結局ギリギリで倒せたんですけど、
うんうんうん、
でこのビルでも、ちょっと道に迷ってうろうろした分、レベルが上がってたのかなと思うんです。まあなんとか倒せて、
うん、
で、この先どうすればいいのかなっていう状態なんです。
実は。ああ、そっか。
そう。どこに帰ればいいかが今わかんないんですよ。
今のとこ目的がなくなってしまったんですね。
そう。
なんかロープ使って行けるような場所とかないんですか？
そうなんですよ。だから今探してるっていう感じですね。
なるほど。いや、ちょっとでも面白くなってきましたね。
うん。
その、ボスの見た目が違うというのはかなりこう熱いですね。
うん。
いいですね。ゲームの世界と繋がったとはいえ、やっぱりその異常なことが起こってるがゆえに何か変化が出てきてるというかね。
うん。
いいですね、不気味な感じがして。
そうですね。
すごい楽しくなってきたぞ、これ。
うん。うん。
いや、いいお話じゃないですか。
そうですね。
ちょっと盛り上がってきましたよ。この前半でベタな展開と思わせつつね、ちょっとひねってくる。
うん。うん。
いいですね。
ゲームボーイで遊ぶには本当に、程よい、いいゲームだなっていう感じがします。
いや、いい
と思
います。はい。
うん。
いやー、楽しみになってきた。
はい。
はい。では、いつもの告知をお願いします。
はい。ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見、ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合は、ハッシュタグ BB ブロス。BB がアルファベットでブロスをカタカナにしていただけると見つけやすくてとても助かります。よかったら番組ツイッターアカウントフォローしてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、
はい、
今回はドラゴンクエスト5、天空の花嫁でした。
はい。
完結編ということでね。
うん。
一応お話全般と、まあ、システムの変更点についてお話しさせていただきましたけども。うん、いややっぱりこうボリュームがあるだけ長かったですね。
ですね。で、どうしても、
うん、
お話的には、
うん、
青年編の全般だから今回で言うと中編
はい。
が、やっぱり盛り上がりどころだと思う。
分厚かったですね。
ですよね。うん。とはいえ、うん、やっぱり本当に遊び直してみて、
うん
う
ん、
本当面白いなと思うんですよね。そうですね。
非常にいろんな魅力が詰まったタイトルだと思いますし、
うん、
大人になった今だからこそ遊び直してほしいという意味では、結構重要なタイトルだと思います。
いや、そうなんです。うん なんか僕的には、うん、やっぱり3だったり、うん、4の方が印象が強くて面白かったなって思ってたんですけど、うんうんうん、5も本当改めてやり直すと、うん、とても面白い。
これあのドラクエ11の見た目でリメイクしてほしいな。するとこう結婚相手選ぶっていうのをより感情移入しやすい。
なるほどね、なるほどね。
まあそこのイベントもっと増やしてほしいな。奥さん候補とすごい時間かけてデートできるとかね。
もう違うゲームじゃない。
そうそうそう。ということで今回でドラクエ5のお話は終了ということで、
はい、
そして最後にですねさらに告知というか、
はい、
実はですね今後、まあ、配信予定のステージ109でですね、
は
い、いよいよ以前から何回もネタ振りをしているですね、
うん、
女神転生シリーズを話そうかなと思っていましてですね、
はい、ですね。
でいかんせんね前にも言いましたけど、うん、我々2人ともメガテンシリーズあまり遊んでない。
そうなんですよ、
うん、まあ、このパターンねメガドライブと一緒ですけども、
うん、
なのでですねこの早い段階からですね、
うん、
皆さんのメガテンの思い出を募集していこうかなと、
はい、シリーズすごく多くて、ね、スピンオフもかなりあるので、
はい、
まあ、何か好きなものをね自由に言っていただける。
全部ありでいきます。
うーん、どうす、難しいな。
ペルソナはなし。
あれはもう一つの
です、ね、
ゲームですか、はい、ペルソナっていうものですか。
じゃあ女神転生シリーズですね。
そうです、まあ、多分皆さんの女神転生の区分けがあると思うので、
う
ん、
そうかそうか。
ただまあ確かにペルソナはペルソナで分けても、
ね、もったいないですよね。ペルソナも独立したタイトルになりましたからね、
うん、なんか僕の中ではペルソナってやっぱりすごく若いシリーズなんですよね。
あ、分かります、
うん、
いや、いい意味でだからあれは本当に完全に独立したタイトルになってますから。
そうですよね、すごいですよね、あんななるとは思わなかった
ね。まあ、なので今回は女神転生シリーズというテーマで話そうと思ってますので、
うん、はい、
皆さんのそれぞれの女神転生の思い出、
はい、
まあ、タイトルでもキャラでも何でも結構ですので、はい、いただけますと109回で紹介させていただいてですね、
はい、
それについて我々もちょっとこうお話できたらなと思っております、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。